シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
お願いし
よろしくお願いし
ま
ー
す。
す。お久しぶりです。
あ、お久しぶりでございます。
前回は何に出ていただきました
前回、ルックバックでしたっけ？
ああ、
そ
そうですね。
うですね。
そう
みんなな
んです
で、
よ。
ルックバック。
そうなんです。だから、ルックバックの時に、ディスカウントというか、値引きして買う、映画に行くのはどうなのかみたいな話になってたんで、そこちょっと話したかったですよね。アイスブレーキ的に。
なるほどね。
そう、なんか、皆さんどうされてます？映画のチケット買うときって。
僕は、東宝シネマズだったら、なんか、会員と、あと、au マンデーとか、だと安い。あと、東京だと、ECG カードっていうのがあって、まあ、それは火曜日、木曜日とか、1200円ぐらいになるのかな？ 1300 円はおっしゃいましたけど、安くなるので、まあ、普通でも1400円では見れるのかな？多分。だから、そういうのを活用する感じですね。
僕は僕が行く県内に東宝シネマズはほとんどなくてですね。
あ、そうなんですね。
だから多分、皆さん多分一番ね、行かれるんじゃないかと思うんですけど、だから、それ以外のところばっかりなんですけど、もう基本その映画館の会員になってて、もう行くとこ決まってるのね。常に、例えば1200円とか1400円とか。なので、ムビチケってものをほとんど使ったことがないんですよね。だからもう、自分の行くとこ決めてて、もうどんどんどんどんポイントを貯めて、で、まあ会員価格で見るっていう感じですね、常に。だから、旅行先とかじゃない限りは、一般料金で見ることないんですよね。
なるほど
常
で
に
す
何
ね。
か割引されてる状態ですね。
まあ、基本的に1400円よりも高いことはあんまないですよね。
そうですね。
確かに。僕もなんか TCG とか、なんか、ユーロスペースとか、あとユナイテッドシネマもなんか会員証みたいなのがあるんで、会員証使ってるのと、あとなんか、お、あれ？ 109 シネマズとかは、なんかその、ポイントが溜まってって、なんか6ポイント溜まると1回無料に
そう
な
で
る
す
と
ね。
か、そういうのがあるんで、そういうの僕も使ってることが多くて、ただ、僕なんか東宝シネマズの会員とかに入ってないんで、東宝シネマズで見るときは、あとバルトナインとかで見るときは、バルトナインでっかい映画館あるんですけど、見るときは、ムビチケを使ってることが多いんですよ。
で、バルトナインってでも火曜日、木曜日安いじゃないですか。
いや、なかなかね、平日に行けないことが多
ああ、
いん
そうか、
で、
土日ですもん
そう
ね。
なんです。X を見ていただいたら僕結構土日に
あ、そうか、そう
固め
か。
て見るケースが多くて、平日なかなか行けないんで、そうなると、なんかそういう、ムビチケをうまいこと使ってみたいなのをやってますね。で、あと、僕もこれ石山さんおっしゃってたんですけど、ポップコーンを必ず買うとかって石山さんもおっしゃってましたけど、僕もなんかできるだけ、なんか映画館さん大変だっていうのも聞いてるんで、なんかできるだけ飲み物ぐらいは、なんかそこで持ち込まないで買うようにしてるかなっていうのと、あと皆さん、シネマアクティフに参加させていただくときはなんかお話してるんですけど、必ず好きな映画の T シャツは買うようにしてるんで、まあそういう意味で、できるだけクリエイターに貢献できるといいなって思ってますね。それなんか本とかもそうなんですけど、なんかお金を落とさないと次の作品が作られないっていう若干の恐怖感があって、なんかできるだけ中古では買わないようにしてるかもしれないです
もう偉いですね。
ね。だけど、なんか絶版とか品切れ重版未定とかあるじゃないですか。で、映画とかももう DVD がプレスされてなくって、そういうのもしょうがないんで、なんかセカンドハンドの店とかで買
そうう
ことある
ですね。
かなって感じですかね。そうそうそう。
なる
なん
ほ
かう
ど。
まいこと利用してたくさん見たりするのがやっぱり、なんでしょうね。その辺のクリエイターの方たちを助けることにはなると思うんで、できるだけたくさん見ることで貢献できたらいいなと思いますけどね。自分も楽しいし。
そうですね。
そう
まあ今、
ですね。
サブスクでも余裕で見れますからね。
そうね。
まあ、数は貢献してると思いますね、我々はね。
確か
そうですね。僕はなんか食べたり飲んだりはほとんどしないので、
に。
そういう点では全然貢献してないですね。
まあ、僕はその映画館によりますね。ここの映画館はまあ好きなんで、あの飲み物買うみたいなことはありますかね。その、まあ、ひいきにしてるっていうかね。うん。
はいはいはい。
僕、多分飲み物とか食べ物、10回買ってるかどうかぐらいですね。
すごいな。
僕なんかヒューマントラスト系行くときは、割とあの、コーヒーをいつも買ってますね。
偉い
ですね。で、シネコンのでっかい系のとこだと、なんかダイエット炭酸的なものを売ってるケースが多いっすね。なんででしょうね。
うん。あとあの、僕は、続けてみるときは、やっぱり、あの、ちょっとお腹空いたりとか、やっぱり、なんか飲まないとっていうとこ、時があるんで、まあそういうときは結構やっぱ買いますね、そこで、その場で。うん。
はい。
そんなに意識しないでもいいとは思いますけど、うん、なんとなくって感じですかね。
なるほど。
はい。では、その話とは全然関係ないんですけど、めくら柳と眠る女について話します。
はい。
この映画は7月26日公開。まあ、だいぶ前ですね。
うん。
はい。ので、フランス、ルクセンブルク、カナダ、オランダ合作の映画で PG-12 ですね。109分ですね。で、監督が、ピエール・ヘルデス監督ですね。脚本もやっているっていうことですね、うん。映画のところの説明を読むと、音楽家、アニメーション作家のピエール・ホルデスが監督脚本を手掛け、村上春樹の6つの短編小説、カエルくん東京を救う、バースデーガール、カイツブリ、ネジマギドリと火曜日の女たち、UFO が、釧路に降りる、めくら柳と眠る女を本案して描いたアニメーション映画ですね。ではこの感想をときやさんからお願いします。
はい。僕は、まず、この作品日本語吹き替えがありましたので、
うん、
ちょっと迷ったんですけど、こちらで見ました。うん、監督もそれを意識してっていうか、まあ、日本語とフランス語と英語版ぐらいしかないみたいですけど、最初からそれは、作る予定でね、含まれてたみたいなんで、で、
うん、
どうもディレクションというか、吹き替えの時に監督が日本に来てみたいなこともね、あったみたいなんで、まあ、しっかりしてるだろうということで、あと、吹き替えの演出としては、深田監督がね、入られてるということで、
うん、
まあ、日本語を選びました。で、はい、作品の感想としては面白かったです。で、三つぐらいの話がなんか重なってるのかなっていうかね、二つか三つぐらいのね、なんかそういう話が、あるわけですけど、まあ主人公が二人か三人かなっていう感じだと思うんですけど、うん、まあ、そのうち二つはちょっとよくわからんっていう話で、うん、でも、一番僕が分かりやすかったのはカエルくんの話で。
はいはいはい。うん。
あれはまあ、なんだろう。まずカエルくんっていう、キャラクターがすごく僕は、好きだなと思いましたし、その、声優として古舘幹事が、やってるんですけど、まあそれが聞いてすぐ分かったんですけど、僕は。まあ彼、特徴的な声だっていうのもあるんですけど、そのなんか存在感がすごい良かったですし、この話は、まあ、単純に面白かったですね。あとの二つは、ちょっと不思議な話っていうかね、
うん、
いう感じはしましたね。で、作品を見てから僕は、原作にあたる、まあ、全部ではないんですけど、短編小説が、オーディオブックにありましたんで、その前に村上春樹の作品を僕は、一つも読んだことがなかったんですね。
そうなんですね。
はい。村上春樹の原作の映画は見たことあるかもしれないんですけど、バーニングとか、そういった。
まあ、ドライブ・マイ・カーも。
あ、そうですよね。うん。もう、なんですけど、小説自体は全然触れたことがなくて、まあ、せっかくなので、と思って、僕が、読んだというか聞いたのは、ホタル・ナヤを焼く、その他の短編、という本ですかね、
うん、
があって、で、その中に入ってるのが、ホタル、ナオヤを焼く、踊る小人、めくら柳と眠る女、三つのドイツ幻想と。この五作品が入った短編だったんですけど、でまず、せっかくなんで、これを読んだ感想を、恐れ多いですが、まあ、おそらく、これ、僕、感想言いますけど、 村上春樹初心者にありがちな感想になってると思うんですけど、それを話したいと思います。で、村上春樹ってどんな人なの、どんな作品書くのかなって全然僕はなんとなくのイメージしかなくて、で、読んでみたんですけど、まず結構この僕が、読んだ作品に共通して出てくるものとして、例えばレコードとか、クラシック音楽とか、まあお酒、まあビールとかワイン、それからタバコとか、海外の話とか、なんか、登場人物が指を鳴らす仕草とか、なんかそういったことが結構よく出てきて、なんかこじゃれてる感じがする。で、これまあ怒られるかもしれないですけど、まあそういうのがいちいち鼻につく作品が多いなって僕は思いました。で、本人がそう思ってるかどうかわかりませんけど、なんかそれをおしゃれだろうって思って書いている感じがなんか浅ましいなって僕はちょっと思ったところがあって。まあそういう感じに思いましたね。あとはその、これも結構似てる人、登場人物として似てるなぁと思ったのは、その、まあ、作者自身の投影なのかわかんないですけど、文学青年っぽい男性がね、出てくることが多くって、で、例えば女性に対しては、あんまりがっつくみたいなね、感じはないんですけど、これも作者の願望なのか、なんかモテるというか、なんかいい思いをするってことが多いという話が結構多かったですね。で、これも作者の投影なのか、大体セックスのことばっかり考えてる。もしくはセックスしようとするとか、その女性を寝る対象としてしかあんまり思ってないみたいな感じをちょっと受けたりしましたね。で、あとは結構よくわからない話が多いんですけども、なんか中途半端なとこで終わる。まあ短編だからなのかもしれないですけど、のが多かったなって思ったのと、あとは、これもきっと特徴的なんだと思うんですけど、すごい些細でどうでもいいと思えるような記述が結構多くて、何を意味してるのか、何が言いたいのかな、みたいな。まあ、その登場人物の言い回しとかも、なんか、普通そんな言い方しないけどな、みたいなことを言ったりとか、するような、ちょっとやっぱ不思議な作家性というか、なんか、僕の苦手なタイプの作家だなっていう感じはしましたね。なんだろう、純文学っていうんですかね、これちょっとわからないんですけど、僕が、ですよね、僕が普段触れてる SF 小説とか、ミステリーとか、そういう分かりやすい感じではちょっとないんだなっていう。まあ、読む人によっては意味を見出せるんですけど、僕は意味を見出すのが難しい作品だなっていう感じはしましたね。で、そういう点で、ここから映画の、話になるんですけど、やっぱ良かった点としては、その、現実感のないその原作みたいなものを、これに現実味を与えて、ちゃんと楽しめる作品になってたっていうところが僕はこの、アニメ作品の良かったところだと一つ思ってます。で、まあ、村上春樹の作品って、まあ映画化ね、たくさんされてると思うんですけど、どれぐらい読まれて、どれぐらい映画化されてるかっていうのはわからないですけど、なんかむしろその小説そのものより映画化されることの方が向いてる作品なんじゃないかなってちょっと思ったりとか、結構、映像化した方がなんか、多くの人に分かりやすいのかなって思ったとかちょっとあったりしましたね。なんか、映画の原作を書いてる人みたいな、イメージになってしまったらね、怒られるかもしれないですけど、なんかそんな気はちょっとしましたね。で、まあ、あとは先ほども話しましたけど、カエル君のね、話とか面白かったですけど、あとはちょっと、なんとなくわかるけど、なんとなくわからないみたいな話で、なんか、不思議な話だなとか思いながら、見終わった感じですね。で、まあ、あと気になった点、まあ、一つ挙げるとすれば、まあ、気になったっていうか、ただ僕の、好みの話なんですけど、奥さんに出て行かれる男の話がね、あったと思うんですけど、あの奥さんに僕は、結構腹が立ったっていう話なんですけど、なんか、なんか手紙にあったのかな、なんか、あなたは空気みたいとか言って言われたりとか、いや、お前の方が空気みたいだろとかちょっと思ったりとか、あと、なんかその、もともと友達の恋人だった人と結婚したみたいなね、感じだったと思うんですけど、なんか、その当時の 昔のことを思い出してたんですけど、その、うん、なんか、その、この題名にもなってるメクラヤナギっていう空想の植物のね、うん、話を彼女がしてて、なんか、そのスケッチかなんかをね、書いてる
ん
ですけど、なんかそういう意図してそういう話してるのもなんか僕は嫌だなと思ったりとか。なんか、その、いまいちその、奥さんに逃げられた理由、彼が、っていうのもなんとなくしかよくわからなくて、なんか、むしろ、まあ、彼は一人になってよかったんじゃないか、みたいなね。逃げられてよかったな、みたいなちょっと思ったりとか。なんかその後ね、いい思いをなぜかするっていうのがちょっとあったと思うんですけど。
うん。
なんか、そんな風に思ってしまったところがあって、まあそんな、取り留めもない感想ですけど、僕はそんな風に見たかなっていう感じです。とりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では僕が次話すんですけど。
はい、お願いします。
まあ僕とまず、村上春樹という関係なんですけど、まあでも僕、ドライブ・マイ・カーの時も話したかもしれないんですけど、僕は、大学の時かな、だからもう20年以上前ですけど、
はい、
村上春樹がめちゃめちゃ好きで、
うん、
多分、アフターダークまでの本は全部持ってたし、うん、全部読んでると思いますね。短編も含めて。
はいはいはい、
だから、この6短編も一度は読んでるんですけど、
うん
カエルくんはすごく覚えてたんですけど、
うん
まあ、覚えてないのも結構ありましたね。
うん
うん、
あの、耳の病院に行く話も、
うん、
なんか覚えてたなという、まあ、めくらやなぎか、
うんうんうん。そうですね。
おとけいさんが読んだめくらやなぎと、もっと短いめくらやなぎの話があるんですよね。
は
い、なやのやつは多分180ページぐらい長いやつで、うんうん歴史新聞の幽霊っていう短編集の中のやつはちょっと短い。
そうですね。
で、そうですね。で、僕は多分全部の本を持ってたんですけど、
はい、
なんか、まあ大学院の時以降、
はい、
持ってった後かな。なんか、まああんまり興味がなくなっちゃって、で、引っ越しの度に売ったりしてて、で、数年、今のマンションに引っ越してくるときに、もっとなんか売ったんですね。
うん、
おまあ、村上春樹に限らず、
うん、
かなりの本を処分しちゃったんですけど、それで、今回その、短編6個っていうことで読み直そうと思ったら、
うん、
歴史の幽霊しかもう家になくて、
おお
だから神の 子供たちは皆踊るは買い直したんですけど、でももうあんま売ってないんですよね。
はいはい。
まあ、大きいとこ行けばあると思うんですけど、うん、パン屋最終劇とかカンガルビオリとかバースデーストーリーズは、
はい。
本屋になくて、
ないっすね。
だからこの短編集読んでないんですけど、まあ、再読はしてないんですけどね。うん、まあでも、話自身は、まあなんとなく覚えてたかなっていう感じかな。
うんうん、
っていうか、あれなんですよね。村上春樹もこの映画見て、
うん、
自分が何書いたか覚えてなかったらしくて、うんだから、新鮮に見えたっていうふうにインタビュー
し
てるんで、まあ僕も20年以上前に読んだ本なので、
うんうん
まあ、詳細は全然覚えてなかったですね。うん、そういう点ではすごいどうなるんだったっけみたいな感じで、初見で見えたのが面白かったですね。
うんうん、
で村上春樹のいいとこって、多分、うん、まあいろんなストーリーがあると思うんですけど、
うん、
純文学なんですけど、すごくとっつきやすいんですよね。
うん、
ちょっと星新一にも似たような、ちょっとなんか不思議な世界観みたいなのがあって、
うんうんうんうん、
文章も平易だし、
うんうんうん、
まあ、そういうのがすごく多くの人を引きつける部分の一つじゃないかなと思ってて、
うん、
僕大学の時小説を書こうとしてたんですけど、うんうんうん、それもだから村上春樹を読んだからなんですね。っていうのは純文学書くのすごい難しいなと思ってたんですけど、例えば、うんうん、谷崎潤一郎とかってやっぱすごく、まあ山森鴎外とか、
うん、
まあ文章の困難さみたいなのあるじゃないですか、
うん。
だから書くの難しいイメージがあるんですけど、でも村上春樹って結構誰でも書けるような感じもあって、でも、なんて言ったらいいかな。下手馬じゃないけど、別に誰でも書けそうなんですけど、でも彼しか書けないんですよね。
うん、
あのこの世界観っていう、
うん
うんなんだろうな。なんか、主人公は、まあ、大抵共通してるのは、あんまり、その内面を、可視化してくれないというか、
うん、
何を考えてるかわからない主人公で、うん、そこもだから、 小説としては結構珍しくて、
うん、
主人公って結構その、まあ、もちろんあの、一人称で書く場合が多いですから、
うんうんうん、
その人の考えとか結構出てくるはずなんですけど、うん、あんまよくわかんないですよね。
うん、
そこもまあ魅力的ではあると思うんですけど、
うん、
あとまあ、不思議な世界に迷い込んでしまうみたいなことが多くて、
うんうんうん、
そのところも結構、あの、長編小説とかでは面白い部分が結構、まあ短編でもこの6つの話の中では結構多いですけど、
うん、
はい。まあそういう魅力があるから僕は昔はすごい好きでしたね。
うん、
ただなんか、どんどん、なんだろうな、興味がなくなったというか、なんか世間の熱みたいなのにちょっと嫌になってきたっていうのもあるかもしれないですけど、うんうん、最近ではアフターダークまでは読んでないですけど、それ以降は全く読んでないですね。
おぉ。
1983でしたっけ、はい
はい、?84 でした
っけ ?84 読んでないから知らないですけど、はい、そうですね。
そっか。
で、僕はこのだから映画を見て、その村上春樹の世界観みたいなのを、
うんうんうん、
その、なんだろう、その空気感みたいなのを含めて、すごくうまく描いてるなと思って、
うんうんうん、
監督のインタビューでもなんか、あの、さっき映画のところの説明でも言いましたけど、うん、音楽家でもあるんですよね。
うん、そうですね、
うん。で、この作品を描くときに、音楽でじゃなくて、アニメの方が、なんか世界観を描きやすいって思って、アニメを選択してるらしいんですけど、
うんうんうん、
すごいなと思って、それも。
うん、
本当マルチメディア、っていうのはこのことだなっていうか、
うんうんうん、
ある作品があって、それを一番、その、表現しやすいのはアニメだっていうのを、いうところからこれを選んでるっていうことだから、
うんうん、
で、しかもその原作を読んでる人にとっても、なんか空気感も含めてちゃんと伝えてくれるのが、とてもいいなと思って。まあ、実写映画も今までありましたけど、うんまあ、バーニングはちょっとそういうとこは近いなっていうところあるんですけど、そうじゃない。まあ、ドライブ・マイ・カーはドライブ・マイ・カーでまだ別な作風というか雰囲気の映画になっているので、なんか村上春樹の作品を読んでるみたいな感じには僕は、まあ、ドライブ・マイ・カーからは感じなかったんですね。うん、まあ、ドライブ・マイ・カーはドライブ・マイ・カーで素晴らしい映画だと思うんですけど。
うん、
でも、村上春樹の作品っていう意味においては、このアニメが一番うまく表現できてるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
うん
なんか、どっか迷い込んでしまってるんじゃないかっていう不穏な感じとか、がとてもよくできててるなっていう。で、あ、その、おとけさんが、そのすぐセックスするみたいな話も、まあ、出てきて、言ってましたけど、うんうんうん、あの、ラブホテルのところとか、まあ、そうなるんだろうなと思うんですけど、
うんうんうん、
あの空気感みたいなのすごくうまく、しかもなんか、ガツガツしてないけど、まあ、さらっとやるみたいなところが、そ
う
そうそう村上春樹らしい感じで、そこもすごい良かったなっていう。うん、で、なんか、監督はあんま日本に来たことなかったらしいんですけど、
映画
はですけど、だけど、あの、いろんな写真見て、ああいう建物を、まあ、うまく描いてるのに素晴らしいなっていうのもありますね。
うんうんうん、
で、僕はこの映画、まあ、映画の話になるんですけど、この映画を通して、まあ、感じたのは、まあ、監督が言いたいことかどうかわかんないですけど、あの、世界には、自分たちが知らないことで成立している何かがあるっていうことを、
うん、
まあ全てのまあ話の中に共通するテーマっていうか、だから自信を抑えてくれる人、カエル君がいたり、はいはいはい、まあネジ巻き鳥がいたり、
うん、
目倉柳があったりとか、
うんうん、
自分に普通に生きている中で、普通に生きてんだけど、実はなんか、片桐さんみたいな人が助けてくれてるのかもしれないし、
うんうんうん、
みたいな、そういう裏の世界があって、こううまく成立してんだよ、みたいなところが、
うん、
全部の話に共通してるなと思って、
うんうんうん、
そこも面白かったなっていう、
うん。
僕は片桐さんのキャラがすごく好きで、
うんうんうん、
で、途中からその、なんかわかんないんで、別にそんな触れ合ってないんだけど、カエル君とすごく、友情が芽生えてるところも。
坂本監督すごいハマってましたよね。
そうですね。なんかあの、なんか弱いけど、
うん、
誠実そうな感じがすごいなんか、
うんうん、
あと、僕、坂本さんって知らないで見てたので、
うん、僕もわかんなかったです。
後で知ってびっくりしましたね。
うんうん
う
ん、
体型とも全然違うじゃん。まあ、ちょっと、うん、髪の毛は似てますけど。
ちょっと待って、失礼だ。
いや、失礼だ。でも、ああいう感じの雰囲気の、うん じゃないじゃないですか、まあ。
確かに。
だからなんか、すごい良かったなと思いますね。で、あとはその、6つの短編って言って、まあ、主人公は、まあ、主人公というか、だから、まあ、この映画では、小村か。が、まあ、出てきますけど、
うん、
でもまあ、話が違う中では別に、この小村とは違うキャラクターなんですけど、
うんうん、
例えば、めくら柳の主人公と、
うん、
江島きどりと、かは別に違う主人公なんだけど、まあ同じ小村がやってるんだけど、そこはこう、うまくハマってるなっていうか。
うんうんうんうん、すごいうまいですね。
キャラクターの設定もすごくいいなっていう。
うん、
磯村くんの声も良かったですね。
うんうん、
途中で磯村くんで僕気づいて、
うん、
で、小村がそんな、まあ、このアニメ自身が全体的に、
落ち着いて見えます
もんね。かわいいとか、かっこいいとか見えないんですけど、
そうですね。
脳内で磯村くんで保管してみると、
お
なんか燃え、まあ、あの、モテるのもわかるな、みたいな風に、なんか思えてきたっていう。
なるほど。
小村、村上春樹さんに似てませんでした、
う
ん、
自身に、なんか、っていうか、僕はだから、全体的にあの、村上春樹に出てくる主人公は村上春樹なっていうふうに思ってるので、はい、うん、
確かに。
だからそこも良かったんじゃないかなっていうふうに、多分、監督もそういうふうな目で、だから原作者自身が主人公っていうふうに感じでいろんな作品を読んでたんじゃないかなっていうふ
う
に思ってますね。
うん、
はい、僕は、あ、そうだ、あと、カエルくん東京スクールをずっと忘れてたんですけど、
うん、
これを見て、なんだっけ、スズメの戸締まり。
そう
です。全く同じ話だなと思って、どっかでこれ見たことあんなと思ってたんですけど、
その時ね、
カエルくんかと思って。
ああ、なるほど。
いや、多分、スズメの戸締まり自身は別に違う原作というか、もう、もっと古代からの話、
うんうん、
からインスパイアされたのかもしんないけど、うん、でも話としてはこれですごい似てるなっていう。
そうですね、うん。
ちょっと聞きたいですね。どっちからインスパイアを受けているのかっていう。うんうん、はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後、シュパレーさんお願いします。
お願いします。
はい。そうですね。僕は、もちろん自分が、こう、推しで、今回お話しさせていただくって言ったんで、
うん、
むっちゃ良かったですね。僕はですね、2回見てて、1回目が日本語版で見て、2回目は、英語版で見たんですけど、
うん、
で、今、自分の背景がパンフレットを背景に今、してるんですけど、
はいはいはい。
隅っこの方に深田浩二監督のサインが、
お
ー、うん、アフタートークショーみたいなのが、
うん、
あって、カエルくん役の、古舘さんと深田監督が来て、うん、なんかまあ、撮影というか収録の時の、
うん、
なんかこう、苦労話とか、いろいろ聞かせていただいたんですね。なんで、それで、ああ、じゃあこれ日本語版見てすごい面白かったけど、英語版だとどうなんだろうなと思って、英語版見て、うん、英語版も面白かったんですけど、うん、やっぱ日本語版の方が、僕はおすすめな気がしました。はい。で、皆さんの例と同じように、私と村上春樹から入るんですけど、うん、僕は、ちょうど自分が、まあ、中学校、高校生のぐらいの時に、村上春樹がむっちゃ人気が出た時、はい、タイミングだったんで、なんだったら高校1年のタイミングで、ノルウェーの森が出たぐらいの、感じなんで、
うん、
むちゃくちゃ村上春樹、村上龍世代、ダブル村上世代
な
んで、
はいはいはい、
なんで、しかも僕、その当時、図書委員長をやってたんで、村上春樹の本と村上龍の本が発売されたら、うん、師匠のお姉さんから、読んでみてって言われて、ポップみたいなのを作ったりとかして、図書館でアピールをしていたりもしたので、むちゃくちゃ、読んでましたと、
うん。
で、びっくりしたんですけど、僕もずっと買ってて、うん、ハードカバーでなかなか学生なんで買えないですけど、文庫が出たら文庫は必ず買ってとかってしてたんですけど、
うん、はい。
ですね、松さんと同じですね。アフターダークのタイミングで買わなくなったんですよ。なんでだろう、わかんない。
なんでだろう。
同じですね。で、それからあと、買わないんだけど、僕は一応、なんか、話題作ぐらいは読もうと思って、
うんうん、
なんか、1984とかも、図書館とかで読んでたんですね。
うんうんうん、
で、最近になって、Kindle で、 全部あの買い直して、あの読み始めてます。
うん。
うん、で、なんで、ちょうどこの今回のタイミングも、全作品一応短編は読み直しました。
お
ー。うん。で、バースデーストーリーズだけ、あの、電子書籍でなくて、
お
これあれ、村上春樹の短編集っていうよりは、なんか、あれですよね。多分、なんか外国のバースデーにまつわる、なんか、
うん、
ストーリーを集めてて、うん、その中の一個で村上春樹も書いてるって感じなんですよ、
ね。
これだけ、あの、読めなかったですけど、他は全部、あの、読みました。で、うん、ストーリーで言うとメインになってるのは、あの、カエルくん東京を救うが、そのまんまカエルくんの話なんですね。うん、で、もう一個の、話が UFO が釧路に降りるかな、
うんうんうん、
これが小村のメインの話で、それ以外の話は、片桐さんも小村も出てこなくて、なんか、あの、妻と僕みたいなのが出てきて、妻が京子にすり替わってて、
はいはいはい、
あの、僕が小村にすり替わってるみたいな感じなんです。例えば、めくれ柳の話で言うと、あの、おいっ子が出てくると思うんですけど、
うん、
原作だと年の離れたいとことかになってるんですね。
うん、
でただそうすると、あの、なんかこう、辻妻が結構、あの、年齢が、その、要は、もう小村の年齢が設定されちゃってるんで、
うんうん、
いろいろ辻褄が合わなくなっちゃうんですよね。確か20代だったと思うんですよ。めくれ柳に出てくる主人公の男の人は。
そうですね、20いくつですね。
そう。なんで、辻褄が合わなくなるんで、その辺の調整とかが入ってるって感じですかね。
うん、
で、一番話として薄いのはカイツブリで、カイツブリってどんな話かっていうと、うん、なんか暗闇の中階段を降りていくと、なんか変な、なんか、シュールな問答というか、不条理な問答を、なんかそこで出会った男とするみたいな謎の短編なんですけど、これだけなんかエッセンスは取り込んでるけど、具体的なエピソードとしてあんまり紐づいてない感じでしたかね。で、あの小説、原作、元になった短編小説に関してはそんな感じで、あとは、映画化作品、村上春樹の映画化作品、って見てますっていうところで言うと、風の歌を聴け、大森監督の風の歌を聴けと、山川監督のパン屋襲撃 100% の女の子と、ノルウェーの森とバーニングとドライブマイカー見てて、ウニタキタニは見てないとかそのぐらいです。だから大体は見てる感じですかね。で、いくつか見てきましたけど、あの、やっぱりこのめくら柳が一番村上春樹の、作品の映画化としては、今のとこベストなんじゃないかなと僕は思ったです。
うん、
で、じゃあ感想に入ります、
うん。
やっぱ一番いいなと思ったのは、小説のテイストを、あの、すごくうまく再現、映画の中でしてるなと思ってて、
うん、
なんだろうな。これは、あの、なんでしょうね、村上春樹の作品ってすごく、なんか、あれなんですよね。不穏な感じが、特に後半というか、初期の短編はそうでもないんですけど、うん、結構なんか、ダンスあたりぐらいからかな。なんか、不穏で、ちょっとなんか、恐ろしさを感じるような、
うん、
それこそなんか地下に潜っていくような、
うん、
暗い気持ちにさせるような、ただなんか、そんな、なんだろうな、ジメジメした感じはしなくって、なんだろうね、不思議な、手触りというか、そこはなんか特徴なんですけど、そういう部分をなんかうまいこと再現してるというか、さっき言ったカイツブリのとことかそうですけど、なんか、例えば冒頭で、物語冒頭で暗闇の中階段を降りて地下道を歩いていくみたいなシーンが、小村があったと思うんですけど、
うん、
で、結末のところでも、あの階段を降りてって今度は渡辺昇ってあの猫に出会うみたいなシーンがあって、うんうんうん、その、階段を降りていく、階段を、抜けて地下道を歩いていくみたいなところは、なんか割とこう、うまいこと、そのなんか、なんでしょうね、現実的な話とちょっとファンタジックなエピソードに入るときのブリッジになっているような気がしました。で、あとですね、さっきもちょっと話しましたけど、声優さんがむちゃくちゃ良くって、
うん、
全部結構ハマってる、
うん。
僕特にお気に入りが、片桐さんが、気を失って病院で目覚めた 時に、うんうん、あの看護師さんが横にいてくれて、はいはいはい、あのいろいろ大丈夫みたいな、あなたは意識を失ってたのよみたいなのを世話してくれるんですけど、うんうんうん、その中の一言で、あの片桐さんはカエルくんが大好きだったのねみたいなセリフがあって、それがむっちゃほっこりしたんですよね。うんうん、で、あ、この人うまいなーって思って見てたんですけど、そういうとこも良かったし、うんうん、あの皆さん挙げてたあのカエルくんの声も良かったし、うん、片桐の声も良かったし、うん、あの、磯村くん、あの、小村の磯村くんも良かったです。あと、うん、あの、あれ、なんだっけ、島尾さんの女の人、うんうん、島尾さん誰だったっけ、島尾さんは、あ、桐生舞さんがやったんですけど、うん、なんか、得体の知れない、やばそうな女をすごくうまく演じていて、すごく、あの、声優さんも良かったなぁと思いました、うんうんうん。で、声優さんのチョイスも、なんか日本語わかんないはずなのに監督全部立ち会って、
うん、
あの、決めたっていうことだったんで、すごくナイスチョイスだなぁと。やっぱ、うん、あの、音楽家の監督なんで、これサントラも監督が全部作ってるんですよね。
うん。
うん。なんか監督素晴らしい耳を持たれてますね、と思いました。
うんうんうん
うん、で、そうだな。このなんか、村上春樹の特徴をうまく再現しているっていうところで言うと、なんか村上春樹の小説の特徴で、これもが、すごくざっくり言うと、何かを徹底的に損なってしまった話みたいなのって、一つテーマとしてあるんですよね。で、この話も、そうで、なんか、これ、まあ、明らかに震災なんですけど、
うんうん、
あの、ですね、小説の中では、阪神淡路大震災を、
うんうん
うん、阪神淡路大震災と、その後の、まあ、地下鉄サリン事件が同じ95年にあったので、うん、そこのショックを、その短編の中では取り上げてたりすると思われるんですけど、
うん、
ピエール・フォルデス監督が撮ったタイミングで言うと、この、ずらし込みが行われていて、
うん、
2011年の東日本大震災の震災の話から何日後かみたいな話にスライドしてるんですけど、これも村上春樹のあのテーマのなんかある事件をきっかけになんか痛みと喪失があって、うん、それを経て何かこう日常の停滞から目が覚めたというか覚醒したというか何かに気づいてしまった人たちの話で、片桐さんは、カエル君によって何かを気づいてしまって立ち向かうようになるし、小村は京子の失踪によってあの自分とは何なのかとか自分は何をしてんだみたいなこのままでいいのかみたいなのに気づかされるみたいな話っていうなんかまあ村上春樹的なテーマを、6つの短編をうまく組み合わせて表現してるなぁと思いました。
うん。
あと、ビジュアル的なところがとても面白くて、不思議な話を村上春樹は書くよねって、おとけいさんもおっしゃってましたけど、うんうん、なんかファンタジックな部分が、この、アニメで書くことによってそんなに違和感なく、これ実写でやられると結構、ぎょっとするシーンだと思うんですけど、
うんうん、
例えば、電車で片桐が眠ってたら、なんか、長虫、なんか電車が芋虫なのか、長虫なのか、はいはいはい、シャイフルドみたいな、デューンの、サンドワームみたいな感じになって、
はいはい
はい、で、その中でなぜか、片桐が泳いでって、メガネを捕まえるみたいな、シーンがあったと思うんですけど、あれってメガネを捕まえた後にカエル君に出会うんですよ。
うんうんうん、
だからなんか、見えなかった片桐が何かメガネを取ることによって見えるようになっちゃうみたいな感じなんだろうなと思ったんですけど。うんうんうん、だし、小村も電車の中で眠るシーンがあって、これ耳の、難聴の、
うん、
おいっ子と出会う前に、帰省するんで電車に乗ってるんですけど、うんうんうんうん、その中 で眠った時には、なんでか知んないけど、草むらの中を、電車で寝てたらなぜか草むらの中にいて、草むらを抜けて猫を抱いてる女の人に会うっていうシーンだったんですよね。
うん、
猫は多分渡辺昇なんですけど、その女の人が誰かよくわかんないですよね。同じ顔の人が多分出てきてないと思うんですけど、なんか、松さんわかりました？多分なんか同じ顔の人いなかった気がするんですよね。若い女の人だったんですけど、
うん、
これが結構僕は謎だったんですけど、
うん、
というシーンがあったりとか、 あとは、あれっすね。佐伯さんと奥さんの UFO の話だったじゃないですか。UFO にこう。うん、あれとかも、なんか映像で見せられるとなんか面白いじゃないですか。うん、あれ実写で見たらちょっとなんか、なんだこれ、すごく安い、安いなってなっちゃうのが、アニメで見ることでなんかそういうのがなかったなと思ってました。うん、で、三つ目なんですけど、引きのある謎ってちゃんと用意されてて、なんかそのエンタメ的にも引きのある謎が僕三つあると思ってて、一つが、カエル君って何者なのっていうのがすごい最後までずっと気になって見ませんでした。で、おそらく片桐にしか見えないし、片桐自身、片桐の内面、片桐の中の何かしらこう、戦う何かっていうか、勇気なのか、なんだろうなっていう気はしたんですけど、はいはいはい、カエル君ってなんだろうってまず思ってる、うんうんうん。で、もう一個が、箱の中身って何なのっていう、小村が北海道に同僚の佐々木に頼まれて、佐々木の妹に小さな箱を届ける。で、その時に佐々木の妹の隣に島尾さんっていう女の子が一緒に来てて、なんかまあ、一夜を過ごすことなんですけど、うん、なんか箱の中身は何だろうっていう謎は実は、うん、その時島尾さんが当てようとして、うん、なんかその、あなたの中身があそこには入ってたから、あなたはもう空っぽなのよみたいなことを言ったシーンがあって、うんうんうん、その時になんか謎の暴力衝動みたいなのが走ったんですけど、あれもちょっと、なんでしょうね、うん。映像で見ると、あ、こういうことだったんだと思いましたね。小説読んだ時にはそんなに、同じような描写があるんですね。なんか、もう、圧倒的な暴力の近くに自分はいるように感じた、みたいな、描写があるんですけど、うんうんうん、あ、なんか映像で見るとこういう感じなんだっていうので、なんかより一層不思議感はしたんですけど、うんうん、まあでもそれ答えは出てなくって、箱の中身は謎のままなんですけど、うん、それが謎の人。で、もう一個が、京子が、二十歳の誕生日に、なんだろうな、レストランのオーナーに、何でも望みを一つ叶えてあげるって言われて、何を望んだのかっていう謎があって、で、そんな、あなた若いのにそんな望みでいいのって言われたことから、僕の予想では、平凡な暮らし、お互いが空気みたいな、に過ごせるような安心できるパートナーと、一緒に過ごしたいみたいなことを祈ったんじゃないかなと思ってて、結果、空気の塊と暮らすことになったんじゃないかなっていうふうに思って見てました。皆さんはどういうふうに思ったでしょうかみたいな感じでしたね。あと、突っ込みどころがいくつか、なんかその日本を知らないからっていうのかもしれないですけど、最後に京子が新生活を始めるシーンで、引っ越し業者が来るんですけど、まず引っ越し業者が、靴を履いたまま部屋に入ってきたんですよね。で、あと、マンションの床が中廊下の高さと同じだったんですよ。日本だと普通は入ったら、なんだ、下足置く場所の一段上がるんですけど、それがフラットになってて、廊下と同じ廊下だ、高さになってました。とか、あと、むちゃくちゃ一番これ気になった、PG12 の理由なんですけど、うん、裏庭の少女がいたじゃないですか。
うん、
裏庭の少女が未成年、14歳だったかなの設定なんですけど、タバコを吸ってて、未成年が喫煙するっていうことで PG12 らしいんですけど、
うん、
で、喫煙もそうなんですけど、30過ぎた知らないおじさんが、親がいないところで14歳の少女の横、のと並んで寝そべってたらやばくないって通報されるんじゃないっていうのがすごい気になってました。
うん、
あともう一個突っ込みどころで、ケンって出てきたの覚えてます？京子が家出した後にホテルで、自分のその、レストランで働いた時のオーナーとの出会った話をしてた、平田充さんが声当てたんですけど、ケンが何者なのかって、全然説明がないんですよ。恋人なのか、恋人にしてはなんかもう横分けでちょっとはかってるような感じのおじさんなんで、うんうん、これ何者なのかなと思ったんですけど、そこも気になってましたね。
はいはいはい、
あと、渡辺昇って、これ村上春樹ファンは割と皆さんご存知だと思うんですけど、なんで渡辺昇かご存知ですか？
いや、全然わからない。
何だったっけ？
安西水丸さんっていうイラストレーターが村上春樹の あの本の表紙をよく書かれ、表紙は冊子を書かれてるんですけど、安西水丸さんの本名らしいですね。
そうだったか。
そうそうそうそう。で、あとなんか渡辺登って名前の人よく出てくるのと、渡辺ってあれですよね、ノルウェーの森の主人公も渡辺ですよね。
そうだったかな。
そうそうそう。確かそうだったと。はい。そんな感じですね。あと、あれっすね。なんかこう、カエルくんがむちゃくちゃ文学作品に詳しくって、
はいはいはい、
ニーチェとかジョセフ・コンラードとかヘミングウェイとかドストエフスキーとか、アンナ・カレーニナとかたくさんあげてたんで、なんか久しぶりにそういういわゆる純文学でも読もうかなって思いました。っていうところで、
はい、
私の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
僕は病院でキスしてるのが、あれ日本っぽくないなと思いましたね。
ああ、
確かに。友達の前で。
確かにね。
しないだろうな。
しないだろうね。確かにね。
うん。まあ、フランスだったらあんのかな。
ああ、フランスはあるでしょうね。若くっても、みんなチュッチュしますもんね。
友達、隣にいてすんのかと思って。
いや、
うん。
まあ、外国はしそうですね。
うん。
本はないですけど。
うん。僕小村が最後に、その、少女と寝そべるところ、
うん。
あの、なんかよくわかんない。隣の家ぐらいの感じでしたよね。フェンスがあってみたいな。なんかあの、立地環境みたいなの、
うん、
ちょっと日本になさそうな立地だなっていう。
ま
あ、あの、ちょっと外国っぽいなって感じだね。外国だったらあれ納得するんですけど、すげえ広い庭があってフェンスがあってみたいな。
はいはいはい。うん、裏道結構でも歩いてましたよね。なんか路地がすげえ長かった気がする、うん。
そんなに近くないのかなって僕は思ってましたけどね。
うん。しかも猫が全然、猫の通り道って言ったけど全然猫が通ってなかったし、とか。
うん。
なんか渡辺昇絡みで言うと、渡辺昇のことを義理のお兄さんの名前だって小村が言ってたんですけど、
うん。
うん。
それ多分、ついつまが合わないですよね。義理のお兄さんってことは、あれですよね。京子のお兄さんってことですよね。
義理のお兄さん、自分のでも、義理のお兄さんだったら、そっか。
そう。妹がいるとかそういう話は多分出てきてなかったんで。で、それなんでかっていうと、義理のお兄さんっていう表現は、あの、あれですね。短編の元の、ねじまぎどりと火曜日の女たちでは、義理のお兄さんで表現が出てくるんですよ。路地裏の女の子と会う話。
うん、
で、その時の妻と、あの、京子が一緒じゃないんで、多分なんか、ついつまが合わなくなってるんですよね。渡辺昇は京子のエピソードには出てこないんで。そうそうそう。猫飼ってるっていう話が、ここでしか出てこないんで、別の妻のエピソードなんで、ちょっとついつまが合わなくなってるなとは思いました。
妻の兄貴じゃないとダメなんでしたっけ？
自分の妹とかのお兄さんでもいいと思う。
その可能性もあるってことですよね。
あります。ただ、うん、全く出てこなかったんで、僕むしろ、うん、義理のお兄さんで年が上の男の人って、あれなんですよ。あの、ケンでしたっけ？
はい。
あれぐらいしか出てこなかったんで、あれもしかして京子のお兄さんなのかなと思ってたら、あの、ウィキペディア見ると違う人みたいなんで、なんだっけ、京子の友人とかってなったんで、ってことはやっぱ出てきてないからなんか、ついつまがってないんじゃないかなと思いました。むしろあれですよね。はい、あの、兄弟、妹で言うと、片桐さんの妹がちらっと出てきて、
うん、
あれ意味あったのかなと思いました。
あれはでも彼のキャラクター説明じゃないですか。
ああ、あの、すごくいい人で、
うん、
むちゃくちゃひどい妹を何とかしてあげようとしてるみたいなことですかね。
なんか頼まれたら断り入れられない、ね、キャラクター作り、
うんうん。そっかそっか。
うん、かな。そう
ですね。
はい。
はい。
うん、
はい。感じです。
はい。では、そんな感じで。
はい。
はい。そうですね。今日、石原屋さんこれで一本なんで、
はい。
はい。また何かあったら、
はい。
いつでもお声掛けください。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
今日はめくらやぎと眠る女について話しました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。